ようございます。じゃあいつものように I am so happy、 はい、I am so happy in Christ、 キリストにあってお互いおめでたい人たちばかり、ハッピーですと、ハッピーハッピーハッピーですということであります。先週は特にですね、大谷翔平とかいう男がですね、結婚を発表したので、どのテレビチャンネルも大騒ぎで、同じようなものばっかりやってるんですけど、ということは私が全部見てるということですが、まあどのチャンネルも大谷の名前があると大騒ぎで、まあ嫁さん決まったということで、まあ大ホームランを打ったわけでありますが、私も密かにお祈りしていたもんですからね。主イエスキリストの皆で大谷ご夫妻に祝福のお祈り、祝福を捧げます。大谷君ご夫妻おめでとうございます。世界中の礼拝で、大谷がいくら結婚式 しようと教会の礼拝で、祝福を祈りますなんて拍手したのはここだけだと思いますけど、まあ良いでしょう。彼はロサンゼルスですから、私の兄がロサンゼルスの日本人町で教会で説教していますから、あそこ行ってくれるといいなと思いますし、ロサンゼルスは、リバイバルのアズサストリートがあるところですから、何か神様の不思議がなされるといいなと思っております。私たちは神奈川県大和市ですけど、大和市にはいくつも小学校があるんですけど、この近所の小学校に彼がプレゼントしてくれたグローブっていうのは岩手県だけだと思ったら、こう神奈川県にも来たんですよね。学校では大騒ぎでですね、 PTA 会長の佐々木先生が見せてくれてた、見せてくれなかった時間の問題、後で見せてくれそうでありますけれど、彼が投げた、そのグローブで彼の愛に満ちたボールを取るのは難しいねって上品な今ジョークを言ったつもりなんですけれど、こんなことを言い始めると説教する時間がなくなっちゃうから、神様からの贈り物を、見るだけでなくてキャッチをすることにいたしましょう。あ、よくできました。第一ペテロの第一章の一節をお読みいたしたいと思います。もうすでにきちんと読んでくださいましたが、テサロニケ人への第一の手紙というのは、パウロにとりましては大変貴重な、メッセージでもあります。一緒に一の一を読みましょう。はい。パウロとシラスとテモテから、父なる神と主イエス・キリストとにあるテサロニケ人たちの教会へ、恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。日本でもお手紙の最初に、背景なんていうような言葉でスタートを切りますよね。クリスチャンはハレルヤ、主を感謝します、主の皆を拝みます、そんな書き方もあると思いまするけれど、このユダヤの人たちにとりましては、この地域の人たちにとりましては、このギリシャ系の人には恵みがというふうに、またヘブルユダヤ系の場合には、この平安という言葉、シャロームというんですが、これを使うことによって文章を始めることができるとでありますから、パウロが書いたコリント、ローマ、コリント、ガラティア書、エペソ、ピリコロ、テサロニケ、テモテとピレモン、ここまで13手紙あるんですが、全部同じように恵みと平安とがあなた方にあるようにというふうに書かれているわけであります。しかしギリシャ語を少し調べてみますと、恵みと言いますのはカリスというギリシャ語なんであります。カリスちゃんという人がいますが、カリスというのは喜びとも訳せる言葉でありますので、このところは喜びと訳したらどうでしょうねというふうに感じ取っているのであります。平安という言葉は英語の聖書でも他の翻訳でもそうですが、平安を平和とも訳すことができるんでありまして、今の時代どこの地域でも喜びが必要でありましょう。そして、この喜びの対話が必要でしょう。 そして平安も必要ですけど、喧嘩をしない、戦争をしない、なんでこんなに21世紀になって喧嘩するのか、結局人間は愚かだなというね、正しいものはいない、一人もいないって、すべては神を恐れない愚か者であるというのが明確になっているんではないかなと思いますが、恵みのことを喜びと平安とが満ち溢れるようにというふうに訳すことができるのであります。ユダヤの人たちは夜休む時もシャローム、朝もシャローム、そして、お昼も夜もシャロームと、シャロームは平安がありますようにということ、平和がありますようにということであります。シャロームシャローム、ご一緒しましょう。はい、シャロームシャローム、ヘブル語覚えましたね。シャロームシャロームということでありまして、このところもそういうことがバックグラウンドにあるということを知っておいてほしいと思います。平和であるようにということは今の時代ものすごく重要なことであります。人間の力でそれを得ることができなくて、ガラテヤ書の5章22節に御霊の御は愛喜び平和と書いてありますね。愛喜び平和、寛容慈愛善意、忠実柔和、自制、9つあります。その最初の3つは聖霊の御であるというんであります。私たちが互いに愛し合うことが難しい、でも聖霊様によって人を愛すること、人を許すこと、人に愛を伝えることができるという、愛喜び、このところに出てきます喜びもまさに聖霊による喜びというふうに理解することが、この教会に聖霊があふれています、聖霊様をウェルカムホリスピリットと言っている以上は、ここに喜びがあるということでなければ御霊の実が実ってないということになるわけであります。愛喜び平和、平安、平和ということであります。神様との平和を意識していらっしゃいますか。私は神様って喧嘩してないんで平和であるという、分かりやすいでしょ。神との関係平和してないね。人との関係も平和で生きるように努力しているということが非常に重要なことであります。聖書の福音書の最初はマタイ、マルコ、ルカ、ルカ福音書の1章にマリアさんがイエス様を出産なさる状況、突然天使が現れて、マリアよ、おめでとう、おめでとう、あなたは赤ちゃんを産みますよということなんでありますが、おめでとうというところも同じように喜びあふれなさいというね。マリアはまあ心臓ドキドキだからそうはいかなかったでしょうけど、喜びなさい、あなたを通してイエス・キリスト救い主が生まれるんですよというようなこと、これは、イエス・キリストの最初の時の言葉がそれであったんだよね。同じように喜び喜べという言葉が聖書にたくさん出てくるんでありますが、イエス様の最初、イエス様の最後は、十字架にかかって死になさって3日目によみがえられて、そして40日目に天に上がるんですが、その40日目の最初、私はよみがえりましたよ、証拠見せましょう、手に穴が開いてるでしょ、釘の穴があるでしょ、胸見てごらんなさい、ほら槍で刺された跡があるでしょっていうように現れなさったんですが、イエス様が弟子たちと出会いましたのがどこに書いてあるかと言いますと、福音書の中に書かれてマタイ28章9節に、さあ日本語の聖書はおはようって書いてるんですよ。翻訳者っていうのは頭が一番いい人たちが書いてるんですけど、おはようっていうのは日本語ですよね。もちろんこれ日本語、全部日本語なんですが、喜びなさいって訳せる言葉なんですが、カリスという言葉が使われておるんでありますが、さあ死んじゃったと思っておったイエス様がご挨拶してくださるのにおはようって、ごきげんようって訳してるのもあるんですけれど、私は反対、おはようっていうよりも喜びなさいということで、イエス様の最初と最後が喜びであったということを意識したいと、そう思っているのであります。現在世界中望んでいることは喜びと平和であります。マタイによる福音書の中で三条の説教はね、8つあるんですけれど、後ろの方ですけれど、平和を作り出す人は幸いである、ね、神の子と呼ばれるのであるという、 平和を愛する人は世界中みんなそうでしょう。変わったへそ曲がりはそうでないかもしれないけど、誰でもが平和を求めていますが、平和を作り出す人、ピースメーカー、作るのには努力が必要ですが、それは幸いである。その人こそ神の子と呼ばれるであろうという、マタイ福音書のその今の三条の説教の直後に、マタイ5章11節というのがスクリーンに出ると思いますが、何と書いてあるかと言いますと、私のために人々が、マタイ5章11節、人々のがあなた方を罵り、ね、クリスチャンのことを悪口言って迫害して、あなた方に対して、偽ってさまざまな悪行を言う時にはあなた方は幸いである。12節、喜び喜べと、ね、原文ギリシャ語を調べてみますと、喜べを小躍りせよ、喜び小躍りせよ、喜べ天においてあなた方の受ける報いは大きい。26世紀が平気で、平気じゃなかったけど、ね、平気で殉教のあの場で逃げようとしない、助けてくれとも言わないで、京都から九州まで歩き続けた裸足で、耳から血が流れているのにってね、私のことを悪く言ってあなた方が罵られて、そう迫害されたとしても、喜び喜べって、喜び喜べ天においてあなたの受ける報いは大きいという、この12節は私の子供の時に私を喜ばせた、クリスチャンはアメンソーメンとバカにされた時代があるんですけれど、喜び喜べ天においてあなた方の受ける報いは大きい、ご一緒しましょう、はい、喜び喜べ天においてあなた方の受ける報いは大きい。子供たちに教えてやってください。苦しんでるおじいちゃんおばあちゃんたちに教えてやってください。喜び喜べ天においてあなた方の受ける報いは大きい。誰も見てなきゃ小躍りしていいね、見ててもしてもいいけれどということであります。天において受ける報いという、いいですか、天において受ける報いという、牧師の説教というのはいつもスピリチュアルなものだけではなくて、この国をどういうふうにしたらいいかという、政治家の方も見えていらっしゃいますけれど、その中で最も重要なことは、人間はどう生きたらいいのかという生死の問題であります。園田綾子さんの文献の中にはよくそういうことが出てまいります。現代教育の最大の欠落の一つというのは、天において受ける報いが大きいとか、この天において天国という永遠という問題が解き明かされていないという問題、これは欠落してる、現代の教育に欠落してる。何人も学校の教師がいますが、教師自由がなくてそれは喋れないかもしれないけれど、安藤先生は日曜幼稚園の学校の小学校の先生を何十年もなさいましたが、クリスチャンになってからご飯食べる前にお祈りしていると、学生子どもたちがみんな近づいて、先生何してんの何してんの何してんの、あのね、神様に感謝を捧げてるのっていうのを言っておりました。だからあのクラスの生徒さんたちはみんなその影響を受けているということであります。愛する兄弟姉妹、天において受ける報いは大きいっていうのは、これはクリスチャンいつも覚え、天において受ける報いは大きい、ご一緒しましょう、はい、天において受ける報いは大きい、そうやってクリスチャンライフというのは過ごすんですよってね。もう一度戻ります。サムエ、テサロニケ人への第1の手紙の、2節と3節であります。2節と2節と3節をご一緒に言いましょう、はい、私たちは祈りの時にあなた方を覚え、あなた方一同のことをいつも神に感謝し、あなた方の信仰の働きと愛のロープと私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐等を私たちの父なる神の御前に絶えず思い起こしていると、そこまでにいたしましょうか。いつも神に感謝しというスタートを切り、これもう非常に珍しいんでありますが、うん、テサロニケの教会は改修の中から不平不満が 聞こえてこなかったという学者がいます。パウロがテサロニケの教会に手紙を書くときに、私はいつも神に感謝しておった、すごい教会であります。宣教師の噂って悪口の中に、日本は宣教師の墓場だっていうね、かわいそうにね、私は妄想って言いたいことがあるんですが、いつか言いますがね、先日お会いしました。日本のキリスト教会の大物牧師にですね、あんたどうして牧師やらないで、そのなんていうんですかね、単独でやるんですかって、僕は牧師はできませんってね。巡回伝道をやっている友人に、どうして牧師やらないのって、僕は、ね、できないの、あの人の相手することができないのって言われちゃって、なぜだと思いますか。不平不満がじゃんじゃん出てきて、毎週説教する準備に20時間も使って、たくさんの勉強して学位を取って、また備えて準備して説教して、帰り際に愚痴割りたり不平不満とか手紙もらったりすると嫌になって、みんな巡回伝道やってる人はみんな牧師やって傷ついた人たちですと決め込んではいけないんですけど、ご使命でなさってらっしゃる方もいらっしゃいますけれど、パウロ先生はここでいつもあなたたちのことを考えると感謝しているんだというね。ウィリアム・バークレーという、まあ、この人はイギリスの、まあ、代表的な説教学者でありますが、 The Daily Study Bible という本を書いていらっしゃいますが、こんな分厚い連続でありますが、イギリスだけで100万部売れておるそうで、米国で50万部売れているそうですが、その中で面白いことが書いてあるんですよ。ある時イギリスのウィリントン公爵、ね、偉い人ですよね、の料理人が、もう辞めたっつって辞めて、その場所を離れた。なぜあなたは名誉ある、公爵の料理人を辞めたんですか、給料も良かったじゃないですか、良い場所をなぜ辞めたのか。そうするとその人がこう言いました。実はうちの公爵はお食事をどんなにご馳走しても美味しい一度も言ったことがないんであります。まずくてもこの味もうちょっと辛くとか甘くとか、そういう批判、それをしてくれたことはありません。私は嫌になっちゃったんです。骨を折るのが嫌になっちゃったんです。日本人の家庭でもそういう家がありますか、どうですかね。ご主人がまたは子供たちが美味しかった、感謝、うまかった、またこれやってよね、言ったことがありますか。もうそういうのはお手上げで料理人は辞めちゃったっていうのが、ものすごい難しい仲介書コメンタリーの中に書いてありましたが、パウロ先生はテサロニケの教会に手紙を書くときに、すごい気分よく手紙を書いて、いつも私は神様に感謝しているんだというね。教会も同じでありまして、改宗が牧師をどういうふうに批判しているか愛しているか、牧師が改宗をどう批判して愛しているかということによって、感謝のない群れは潰れます。今日本中でコロナのゆえに潰れるんですけど、そうではない、そういうケースもあります。日本は宣教師の墓場と言われないようにしないといけないと思います。一章の3節、挑戦しましょう。一章の3節ご一緒しましょう。はい。あなた方の信仰の働きと愛のロープと、私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐と、私たちの父なる神の前に絶えず思い起こしている。どうしてペーパー持っているかというと、だんだん目がよく見えなくなってからペーパー作ってもらっているんでありますが、信仰の働き、信仰と愛と望みということでありますが、私はですね、私が生きられるのはありがたいことに、信仰と希望とビジョン、予言というものを忍耐して受け止めるというね、忍耐できるから希望を持って生きられるという人もいますけれど、希望を持った人が忍耐を持ってそれを持ち続けることができるという、愛のロークも私を支えていますけれど、パウロ神学の中で、パウロの教育の中で、第一コリントの13章13節に愛の賛歌ですけど、 この世の中で最も大切なものは、何であるかって、信仰と望みと愛って、信望愛、信仰と望みと愛というふうに書いてある。その中で最も大きなものは愛であるということでありますよね。有名な箇所であります。テサロニケの手紙、今日のこのテサロニケの手紙の第1の手紙の結論は、有名な5章の16節から、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これはキリストイエスにあって神があなた方に求めていることである。簡単でしょ、ね、いつも喜んで、これ一緒に読みましょう、はい、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることで、世界中のキリスト教会はこの3節16から18でストップしてます。あまり有名だから。ところがですね、19節というのがありまして、御霊、聖霊を消してはいけないという言葉が加わっています。これは私にとって大発見であります。お説教していつも喜んでください、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、喜び足りない、祈りが足りない、感謝が足りないって言っていなくても、ご聖霊様をウェルカムホーリースピリット、ウェルカムホーリースピリット、ご一緒しましょう、はい、ウェルカムホーリースピリット、もしもあなたがいつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝せよということを、そういうクリスチャンライフを送らないと聖霊は消えちゃうと書いてある。御霊を消してはならないっていうのは、たった一文字なんだ、たった一行なんだ。でもこれが重要。風は斧が好むところに吹くから、難しいことが分からなくてもいつも喜ぶ、絶えず祈り、すべてのことを感謝する、これだけ。これがキリストイエスにあって神が求めておられることであるというんですが、でも先生それできませんね、なかなか。そしたら聖霊様、あなたを歓迎します、認めます、感謝します。聖霊様歓迎するときにこんなことやっちゃダメよ。聖霊様歓迎しますって、これおばあから出るみたいなね。聖霊様歓迎します、歓迎します、歓迎します。おお主よ、私の人生に喜び、平和、寛容、この感謝があふれ流れてくるようにしてくださいというのが、聖霊様が私たちに心を向けて喜んでくださるほどであります。聖霊様の存在、臨在を意識できないのは泣けるほど悲しいことです。御霊が消えるとは人生最大の危機であります。クライシスオブライフと言いましょうか。私たちの人生で最も危険なのは聖霊様のことが分からなくなることです。聖霊様の働きが分からなかった時の教会っていうのは、私若かったから毎日一生懸命肉の力で元気でやってたんですけど、それも神様が祝福してくださいましたが、目に見えないけど聖霊様のことが分かるようになってから、本当にありがたい人生を送らせていただきました。パウロ先生もものすごいことをおっしゃってるんですが、3節第1、テサロニケ、テサロニケ第1の手紙の1章の3節、3節、3節に、あなた方の信仰と愛と望みでしょ、信仰の働きと愛の力と、そして望みの忍耐と、私たちの知らぬ神の御前に絶えず思い起こしているということであります。父なる神の愛に関して、普通手紙の中にイエス様のことは書くんですが、あえて手紙の中で父なる神の、父なる神によるところの問題を書いているのは非常に珍しいことなのであります。私たちの父なる神の御前に思い起こしているというんであります。頭のいいパウロ先生ですが、聖霊によって かかしめられたのは、みんなを愛してイエス・キリストを通して愛しているのは父なる神を通してだという。そうするとヨハネ3章16節が、 思い起こされます。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。神は父なる神はでしょ、ね、父なる神はあの神様、愛なる神様、おっかない神様じゃない、父なる神は御子イエス様をくださるほどに私たちを愛してくださった、うん、それは御子キリストを信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。テサロニケの教会の人たちがあまりに恵まれているから、パウロ先生はここで父なる神様が登場したというふうに聖書学者たちが分析していることに耳を傾けたいと思うのであります。はい、4節いきます。4節いきます。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っている。兄弟たちよというのはね、21回出てくるんですよ。愛されているっていうね、これ完了形分詞という、まあ、ギリシャ語の文法上の表現法ですけれど、神様が過去において存在したということと、その神が十分な力を持って現在まで継続しているということ、この構文は新約聖書でここだけで見られる一行だということで、パウロがテサロニケに対してすごいことを語ったというね、テサロニケ人への手紙です。神に愛されていることと神に選ばれていることとを結び合わせているという、どちらも重要であります。先ほどのように3章16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じるだけで、信ずるだけで一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そして選びです。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。クリスチャンの興奮です。私もこれで生きてきました。神が私を愛していてくだされて、うん、神の愛が分かった。でも私は神に選ばれているという。普通の選びは才能があるから、ホームラン打つから受験に合格するから関係なし。神はあなたを選んでいてください。あなた方が神によって選ばれた自覚がありますか。愛されている自覚とこの両方が同じ一行に書いてあるというね。神は私を愛していてください、そしてその愛をもって選んでくださっているということがクリスチャンの原動力であります。一章の五節には何て書いてありますかね。五節、なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたとき、それは言葉だけによらず力と精霊と強い確信とによったからである。私たちがあなた方の間でみんなのためにどんなことをしてか、あなた方の知っている通りである。時間がないから飛ばします。六節、そしてあなた方は多くの患難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものとなり、ね、習うものとなりという、こうしてマケドニアとアカエトにいる信者全体の模範となったというね。多くの患難の中で喜び持って生きている姿、パウロ先生と主が出てまいりますよね。パウロと主なるイエス様のこと、それが全体の模範であるということである。まだ聖書が印刷される前ですから、うん、たまに、ユダヤの神殿で聖書を読んでくれることがあっても、そんなのすぐ忘れちゃいますよね。でも聖書を読まないで人を読むというね、聖書を読まないで牧師を読むというね、ここでは何であるかというと、あなた方を読むという、あなた方がお手本であるという、私たちの人生でお手本になる人を見つけられた人、どのくらいいますかと手を挙げたらどうでしょうね。私おりますよ。それを本当に幸せに思っています。ですから大切に思っています。私より年上の人ですけど、亡くなった人もいます。私の憧れです、私のお手本です、私の目標です、私はそれを絶対に崩さないように努力してきました。聖霊のお助けですけど、 ああいうクリスチャン、伝道者でありたいということに対して妥協しないで今日まで生きてまいりました。主はそれを覚えてくださって私を助けてくださいました。今日の説教のタイトルは現代教育の最大の欠落ということでありまして、これは園綾子さんがたびたび使っている言葉でありますが、園さんがカトリックの、渡辺和子さんがカトリックの人である、私がカトリック教会を大切にしてどうにか宗教改革をしたいと思っているんでありますけど、日本の元国会議員がいますけれど、臨時教育審議会というのがあって、その園綾子さんはその委員の一人だったそうです。で、本気で提案をしたんでありますが、何の提案かというと、死ぬことを、死を教える授業は作った方がいいという提案をしつこく何度も言ったそうです。自殺する人が多すぎるって、で、死ぬことはどういうことか、生死、生きることはどういうことかを教科書のレベルというか学校で教えなきゃいけないと言ってしつこく言ったんですけど、賛成されませんでした。園綾子さんの文章です。全く現世はろくな、これひどいこと書いてあるので、ちょっと耳傾けてください。全く現世はろくなところではない。愛し合わない夫婦が共に暮らすことは地獄の世界である。しかし愛し合っている夫婦の死別もまた無残なことである。戦争も平和も豊かさも貧乏も、もし強い感受性を持っていたらそれなりにつらい状況である。貧困、貧しさは苦しいが、金持ちならいいだろうと思うのは想像力の貧困の現れである。これはお見事さんでございますよね。人間というものがいかにあんなに愛し合っているのに、片方が死ぬとどん底に落ち込むという人間の限界性という、ある作家が、これも私の大嫌いな作家ですけど、その死生観を問われて、人間は死んだらおしまい、死んだらおしまい、死んでその後永遠なんか全然ないの、地獄もそして天国もないの、いい加減に生きたらいいんだ、好き勝手に生きたらいいんだ、のんべえでいいんだ、配慮なし、人の配慮なんかすることはないんだ、自由勝手に生きたらよい、好きなように生きたら死後はないのだからと宣言した。恐ろしい発言です。恐ろしい、恥ずかしい、その発言と私は思って軽蔑したいぐらいであります。私大川も文部省に提案したいのは、進化論では人間は猿から生まれたとかアミーバとか言っている限りは人間の尊さというものは伝わらないでしょう。創造論、世界は神によって創造された、作られた、無から有を生じさせられた、神はクリエイターである、創造者であるということを教え、私たちは愛されて生まれてきた、勝手に誰かが性の交わりをして生まれちゃった人がいたとしても、その背後には神の愛の手があるんだと、そう信ずべきであるということを文部省で、政治の世界で言わなきゃいけないと、私もそのさんに応援をするものでありますが、そんなキリスト教だけ偏ったことを文部省が受け入れるはずはない。ですから私は、仏教は生死、死に学、死学はどう教えるんですか、聞いたらいいんですよ、死んだらおしまいですよ、そんなの分かりませんよ。僕はちゃんと偉い人に聞きましたよ。神道は生死はどうするんですか、死に学はどうなってますか、 あれ分かりませんよ、死んでな、死んで、死んでから分かるんじゃ遅いんじゃないですか。でも分かんないものは分かんないですよ。じゃあキリストさんの方はどうですか。分かりますよ、私たちは神のご計画の中で今生まれてきているんだという、自分で選んでない両親、まあ、とんでもない両親の場合もあり得るわけですよね。環境もありますよね。江戸時代の方が良かったなんて言ってる人だっているからね。私たちは神の許しの中に選ばれてこの地上に来たという、だから親を尊敬しなきゃいけないんだ。自由に死んじゃって自分の人生だから自殺だっていいじゃん。自分の人生で自分で選ぶんだもん。だってみんなが悲しむんじゃ、悲しまないかもしれないよ。いや悲しみますよ。悲しみは100年続くかよ。ほんの1年ぐらいは悲しんだって、死んだ方が楽の場合だってあるじゃん。それを自分の意思で選んじゃどうしていけないんだ。いろんな考え方ありますが、クリスチャンは死なない、自殺はいけない、自殺は罪。じゃあついでに言いますが、もうそこまででいいんだけど、欠落してるっていうのは、今戦争しているのは犯罪ですよ。もう本当に犯罪、モーセの十戒を完全に破ってる内容ですよ。声を大にして叫びたい。私はそうやって日本の国をどうにかしていかないといけないと、そう思っているのであります。もうすぐ終わります。園彩子さんが最近悟ったことがあります。50歳になった時から私は毎日毎晩一言だけ、今日までありがとうございましたと言って眠ることにしております。これはたった3秒の感謝でありますが、これでその夜中に死んだとしても一応のけじめだけはつけておけたことになる。ずるいって言ったらずるいけど彼の3秒の感謝って本の中に、3秒の本というタイトルで、ウランカなんですけどな、3秒なんでね、3秒神様感謝しますと言って一日終わるというね、次の日生きたらまた次の日の夜は同じようなことをするんだということでありますが、渡辺和子さんの書物を何度も読んでおりますけれど、渡辺さんのことを皆さんご覧になりました？ YouTube でね、NHK のE テレっていうんですかね、金曜日2日前、すごい長いね、1時間番組かな、ものすごく素晴らしかった。まだ小学校時代でしょ、もっと小さいか、お父さんが、兵隊に殺されて、お母さんがそれが分かって台所の方に逃げていたって、まあ、台所の仕事をしてた。でお父さんと、3人で寝てたんだけど、娘を吐くお母さんの方に行きなさいって言ったんですけれど、もうものすごい勢いで機関銃で入ってきた。でお父さんは、まあ、ボーディングチョックなんか着てたんですけれど、もうめちゃくちゃにもう打たれたから足は取れるし、足の筋肉やなんかはみんなボロボロに外れて骨しか残らなかったみたいな発言をしておられますよね。それで最終的には2人の名前言ってもいいかな、2人の人がそれを打ったわけですよ、ね、もうたくさんの人が来て、もうひどい目にあったんでありますが、最後にそばにいた娘和子さんをあっち行ってなさい、あの影に隠れていなさいというのが分かって、その影に隠れたのでお父さんが殺される最後の場面を見たわけですよ。ババババババババババってお父さんめちゃくちゃにされた、ボーディングチョキしてるから、こっちはもうみんな飛び走っちゃって足ももうなくなっちゃったわけですけれど、彼女はその後ミッションスクールに行ってイエス様を信じて洗礼を受けるわけでありますよね、人生が全く変わったわけです。聖書を読んだんであります。あの政府の命令で教育総監の渡辺清太郎でしたかね、を殺してこいということで、和子さんのお父さんが殺されたわけでしたけれど、渡辺和子さんは殺した人の、お墓があるんですよ。政府の命令、軍隊の命令で殺したんだから お墓は作ってるんですよね。でそこに、お見舞いに行ったって。世界広しといえども自分の親を殺した人のお見舞いっていうのかな、そこにお線香が立っていて、まあ時間の約束をして、そのご兄弟方がそこにいて、あなたのお父さんを殺したのはうちの兄貴たちですと。私が渡辺和子さんと話すチャンスがあって、2005年にここ彼女がここに来て講演した後、修道院までお見送りした、車の中でおしゃべりしたの楽しかった。で最後にある難しい質問、ちょっと誰も答えられないような質問をしたんですよ。そしたら彼女は私の方に向いて、プロテスタントの牧師さんは分からないのかな、神様のご愛は大きいのよ、大きいの、大きいの、広いの、大きいの、広いのよ、神様のご愛の中に入れない人はいないのよ。忘れることできないね。彼女のような人でもものすごく苦しんだ30代でノートルダム人のノートルダム大学の学長をやったんですからね、かわいそうにね、どん底に落ち込んでいる時に、あの町のプロテスタントの牧師で河野進先生が詩を送ってくださった。スクリーンでいいんですかね。天のお父様、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように、すべては恵みの呼吸ですから。あ、出たね。天のお父様、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように、すべては恵みの呼吸ですから。渡辺和子先生はそれで立ち直ることができて、感謝の人生を送れるようになりました。栄光を主にお返しします。イエス様を愛す、イエス様のお心から信望愛、信じ、そして希望を持って愛の中を生きる、ね、愛は全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てを耐える。愛は永遠である。イエス様のご愛をもう一度見上げましょう。お祈りします。天のお父様、幸いな時を持つことができました。パウル先生がどんなお気持ちでこれをお書きになったんでしょう。また主がくださったメッセージであります。この地上において学問がどんなに高くても間に合わないことがいくらでもあります。神様、この国を憐れんでください。助けてください。世界中が悩んでます。神様に顔を向けることができるように、太陽に顔を向けないで生きられる人がいないように、どうぞ主よ、私は世の光であるとおっしゃる主に顔を向けて人生を過ごせるように。今日まだイエス様を信じて受け入れてない人は、今日今、私も信じます、従います。人を許していない人は許します、愛します。聖霊によって言葉を与えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。